さあ、あの、2週間前に、四式19章から話しました。そして、先週は、主に、20章から学びましたけど、今日は、少し、その話を少しまとめて、で、主に今日は、21章の方を強調して考えたいと思います。はい。そしてまず四式の19章最初の方をちょっとまとめて考えましょう。はい。OK。さあ、四式19章一節。はい。イスラエルに王がなかった時代のこと。一人のレビ人がエフライム の山地の奥に滞在していた。Okay。この人は、そばめとしてユダのベツレヘムから一人の女をめとった。ところが、そのそばめは彼に嫌って、彼のところを去り、ユダのベツレヘムの自分の父の家に行き、そこに4ヶ月の間行った。まあ、嫌ってと書いているけど、それは姦淫をした。それは、結構強い言葉。まあ、忌むべきような、まあ、姦淫という、ひどいヘブライ語の言葉の意味ですので、まあ、姦淫として、解釈しましょう。はい。そして、彼女は、まあ、この間これを話しましたので、ちょっとまとめとして、そのそばめは不忠実。彼女はユダから来たけど、自分の父のベツレヘムの家に戻った。そして、まあ、4節、娘の父である、周到が引き止めたので、彼は、周到と一緒に、3日間と留まった。こうして、彼は食べたり飲んだりして、夜を過ごした。4日目になって、朝早く、彼は出かけようとして立ち上がった。すると、娘の父は向こうに行った。少し食事をして元気をつけ、その後で出かけなさいと。それは結構ずっと続けていて、結局、5日間、ずっと飲んだり食べたり、ずっと飲んだり食べたり、最終的に無理に帰りました。そして夜の中に、大変な時に帰りました。で、帰りに、エルサレムはその時代に、エブス人、まだ、追い出せなかった、その前の部族がまだエルサレムを支配していたけど、そこに泊まらずに、まあ、ベンジャミン族、イスラエルの子供たちの、町に行こうじゃないかと決めた。しかし、そこでちょうどソドムとゴモラのようなことがありました。そして、その町、ギベアの町の同性愛の、人は全、みんな集まってきて、その男を知ろうとした。その時に、彼の代わりにそばめが追い出されて、で、彼女はずっと、虐待されて、明日には亡くなっていた。で、その主人は怒って、彼女の体を12部分に切り分けて、全イスラエルに送りました。ほら、こんな、ひどいことが我々の中にあった。みんなどうするということを伝えました。20章、そこで、ダンからベルシーバ、および、ギリアドの地に至るイスラエル人が、はみんな出てきて、その回収は、こぞって、ミツパの、主のところに集まった。はい。8節では、そこで民はみんなこぞって立ち上がっていった。私たちは誰も自分の天幕に帰らない。誰も自分の家に戻らないと。もうこれから行動しようと。11節では、こうしてイスラエルはみんな団結し、 あのこぞってその町に集まってきた。まあこの間のまとめですけど、あのイスラエルはみんな怒っていた。こんなことが我々の中にあって何かしようと。しかしこぞってこぞってこぞってという言葉ありますね。こぞって、それはヘブライ語では一致というエカード、あの、我々の What is Deuteronomy 6:4、The Lord our God, the Lord is one。 私たちの神である主はあの一致というあの、まあ、一つという言葉、すごく大事な言葉。三位一体の神様は一つ一致、あの夫婦はあのそれぞれの家から出てあの一心同体になります。あの二人は一つになる。そしてイスラエルは一つになろうとした。まあ、あの最初は集まってこぞってあの集まった。次にあのこぞって立ち上がった。最終的に団結してあのこぞって一つになりました。こぞってこぞってこぞって、エカードエカードエカード、一一一だけど、そのプロセスをよく見てください。最初は集まる、次には立ち上がる、最後は団結。その違いはどうでしょう。集まるときにそれはただ何かがあった、何か考えましょうということ。あのでもあのその時にみんな集まった時に力があります。例えばあの創世記11章はバベル塔の話、すべての全世界はこぞってあの一つの場所にあの集まっていた。彼らはあちこちに行かなかった。そして神様はその状態を見て、こんな状態やったら好きなこと何でもできると言いました。やっぱりみんな一致すると力がある。しかしそれはいい方法であの使える、そしてあの悪いことであの使える位置でもありますので、あのあみんな一緒にいるだからといってあのいいことではないかもしれない。まあ大体聖書の中でその言葉は半分良いこと半分悪いこととして使われています。次に立って立ち上がる、みんなで立ち上がった。で最初に団結、まあ今朝説明したように団結はすごく大事な言葉。聖書の中にこの言葉はあの教会を一つにする聖霊の働きという言葉です。例えばあのその言葉は、団結はカバールカバールカバール、あーダビデが王となった町はヘブロンヘブロンカヘブロンヘブロンカバール、同じ言葉。そしてあの天幕、モーセが立てた天幕の中にいろいろな、まあ、幕がありました。あのでそれはそれを一つにするあの、うん、止め金はカバールというものです。同じ言葉で50カバールは天幕を一つにした。あの精霊の力は、精霊の働きは50で表されている。あの例えばペンテコスト、50日間50の日にあの聖霊が降りてきて、すべてのクリスチャンを一つにして、そして彼らはいろんなことをできるようになりました。神様の力を持って行動する、奉仕できるようになりました。カバール、最初は集まった、次に立ち上がった、最終的にみんなであの一つになりました。まあ、私たちの教会は今こういう状態です。あの今月私たちはみんな祈っていて、どうかこの教会が聖霊に満たされるように求めている。そして私たちは神様の幻を見たい。しかし今までの状態はきっとまあこの通りです。その時代にあの王はなかった時代に、みんなは自分の目の前に正しいことをしました。あの詩式21章25節、その頃イスラエルに王がなく、命が自分の目に正しいと見えることを行っていた。やっぱり教会はその状態だったらダメです。で私たちは今聞きましょう、私たちは教会ですけど、 もしこの状態だったらダメです。別にそのイスラエルの中にあらゆる部族は互いに戦っているわけではない。彼らはただいろんな地方に住んでいただけ。しかし、まあ、この、 話によってその中には恐ろしい罪があったけど、彼らは結局それを片付けようという気がなかった。ベンジャミンの中にひどいギビアの町の罪があったけど、ベンジャミンはそれに対して何もしようとしなかった。そしてイスラエルの中にこの問題があった時に、ある町はいや別にうちは関係ないからというようになりました。しかしどうでしょう、そのこの話を従ってみれば、そういう人は最終的に絶滅になりました。ベンジャミンはほとんど全員亡くなった。この話ではなぜかというと、自分の間の罪を片付けなかった、片付ける気がなかった。そしてイスラエルの中に自分のこの戦いに参加する自分の若者を使わせなかった町々も結局彼らは全部殺されたということになりました。じゃあ今詩式19章は別れた体ということを教えています。体が別れている。しかしイスラエルは全部分かれている。しかしこの出来事、この事件は、まあ、病気の象徴のようなものです。本当の問題はギビアの人ではなくて、本当の問題は全イスラエルはあちこちに行って自分の目の前に正しいことをばっかりをしていた。団結はなかった。神様の幻はなかった。イスラエルとしての位置は感じていなかった。それは問題でした。そして第一コリントを見るとパウロは一緒で、あなたの間に分かれ目があると、分裂があると聞いています。そしてどんどん読むと、例えば生産式の時にこの家族はいっぱい食べている、この家族には食べ物がない、ね、パウロはそんな教会は食べたり飲んだりするところじゃない、家でよく食べてから来てください、まあ平等を感じなければダメですということ。そしてある人は自分の奉仕を偉く考えていた、他の人のを見下していた。ある意味で別に戦わずに、ただその教会の中に我々はケパス、ペトロの教えを大事にする、私たちはパウルの教えを大事にする、私たちはそのアポロの最新の運動にハマっているとか、そういう分裂があった。別に彼らは多分自分ではまあパウルの教えの方が大事じゃないかと、ある人はやっぱりこの教え、この奉仕、その奉仕、命名は自分の前に正しいことを知っていた。じゃあこの教会にどう当てはめるでしょう。私たちはその位置を感じなければこういう形になります。私は自分の奉仕をします。日曜日には教会に来て、もしもしこんにちはと言うけど、でもそれから帰って自分の人生を送ります。そして何の関係はありません。で、他の人は、まあ、私は伝道師だから伝道します。他の人は、私はこういう問題で戦っているけど、でも他の人には何のサポートとかを受けているわけでは、受けていない状態です。それは、位置を感じてない教会。位置を感じてない教会は何もできない。サタンはそういう教会には恐れてない。しかし、みんなは位置したら、その時に、私たちはできる奉仕ができます。聖霊の霊に、聖霊によって位置を、その団結を感じているときに全ての奉仕が強くなります。アブラハムは最終的にヘブロン に住んでいた。ヘブロンに住んでいる時に彼の家で生まれた318人を出して、バビロンの王、ペルシャの王、ゴイン、異邦人の王、ゴー王に対して戦って勝った。すごい奇跡で戦う力がありました。それはヘブロンに住んでいたから、位置を感じていたから。しかし、彼は他のところに行った時に弱かった。そして、教会として私たちは別れ、分裂があるなら力はない。だから聖霊の働きの箇所は第一コリント12章だけど、その前の第一コリント11章は体は一つでなければならないという教えがあります。実際は私はその聖霊の働きについて学ぼうとしたら、その前にこういうこと、こういう問題を乗り越えることが できなかったら、聖霊の賜物があってもう意味ない。私たちは教えとかあらゆる奉仕を頑張っていっても意味がない。まず基本は体の位置、教会の位置。そして詩式19章20、21章は何を教えているかというと、まあ体は集まってきた、そして最初の日に神様に求めたや、誰が最初にベンジャミンに対して戦おうと神様に求めました。神様はじゃあユダと言いました。しかしユダが入ってきたら2万2000人が亡くなりました。負けた。で彼は神様求めてっていたじゃないか。で次、まあまあいいか、次の日にじゃあ神様今度は兄弟ベンジャミン、今度は兄弟言いましたけど、兄弟ベンジャミンに対して行くべきか。で神様ははいと答えた。そして行って今度は1万8000人が亡くなった。でその次の日に彼らは断食して神様の前に泣きました。その不思議し全焼の生贄と平和の生贄を捧げました。そして私たちの兄弟ベンジャミンに対して本当に行くべきか、戦うべきか、神様ははい、明日はあなたの手に委ねます、渡します。そして次の日に彼らは全然違う戦略をとって、一つの軍は待ち伏せた、一つの軍は逃げた、そして町からみんな追いかけて出ていた、待ち伏せたグループは町を滅ぼした。そしてちょうどソロムと同じように煙の柱が上がってきて、で彼らは完全ベンジャミンは完全に負けた。結局600人しか残らなかった。私たちは自分の教会の状態を今考えましょう。みんなはそれぞれの奉仕をして相手に何の関心がなければ私たちは位置を感じてない。今まではまあそういう教会だったかもしれない。多分私のせいかもしれない。ずっとモリアルの奉仕をしたらまあそればっかり考えていた。そしてみんなはまあ他に伝道ちょっとした伝道ぐらいしたけど、でも別に何もしなかったという状態ので、まあそれ目が開かれて、そういう状態から今までやっぱりあれは違うだったと分かったけど、でもどのようにして位置を感じれるようになりますでしょうか。まずこういう原則を考えなければならない。第1コリント1章10から13を見てください。第1コリント10から13。さて、兄弟たち、私は私たちの主イエスキリストの皆によってあなた方にお願いします。どうかみんなが一致して仲間割れすることなく、同じ心、同じ判断を 完全に保ってください。実はあなた方 の, とあのことをクロエの家の者たちから知らされました。兄弟たち、あなた方の間には争いがあるそうです。彼らの間にいろんな宗派があったように、いろいろな考え方があったように、What do we call this? 分裂。うん。なんだろう。党心。
党
派心ね。党派心という、こと。しかし、また、第1コリント10、第1コリント12章、ね。第1コリント12章。今度は、今度は12から、ですけど、12節ですけど、ですから、ちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分は、たとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプティズマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたから。確かに体は一つ、ただ一つの器官ではなく多くの器官からなっています。たとえ足が私が手ではないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。まあ結局すべての部分がまず必要ということ。そしてすべての部分が大事。すべての部分の働きを認めなければならない。そして関心しなければならない。そしてサポートしなければならない。はい。25節。それは体の中に分裂がなく、各分が互いに偽り合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が、共に苦しみ。もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が、共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は、各器官なのです。OK。私たちはそういう体です。だから、体は一致しなければならない。まず、結局、前の、知識の話はどうなったかでしょう。イスラエルには問題があったことを集まって認めた。何かしなければならないなと立ち上がって、一致しようとした。でも、最終的に団結した。だけど、団結の時には痛いことがありました。誰が最初に行く？神様はユダ。なぜかというと、ユダは不忠実だったから。その不忠実なそばめはユダから出てきた。そのずっと飲んだり食べたり飲んだり食べたりする、なかなか自分の娘を返そうとしてなかった親はユダのものだ。17章と18章の偶像礼拝をしたレビ人はベツレヘムユダから来た。その時代にユダがひどかった。だからユダは最終にその裁きを受ける必要がありました。40万人の兵士の中で4万人が亡くなった2日間で。痛いでしょ。それは痛かった。だから私たちは団結しようとして神様に求めてどのようにこの教会を強く一つ一を感じて一つとすればいいかというと、最初は自分が痛める。まあ私の場合ね、家族はサンドに住んでいます。そして教会から帰ったら本当に別の考え方、別の生活をする。ラグビーのこととか、自分の趣味のこととか、自分の仕事のこととか、自分の近所の友達のことばっかりを考えて、正直にあまりいろんな家族の問題について考えない。まあ、やっぱり子供は子供だから別にそれは当たり前かもしれない。 ですけど、大人としてそれはダメです。そしてまあ僕はここに教会に来たり祈り会とかいろいろあるけど、でも家族はもし参加しなかったら本当に一週間の間に完全に離れてしまっている。そして自分のこの世のことばかりを考えていて、それは1でしょうか1じゃない。それは日曜日に教会行くことだけです。1じゃない。そしてこの部分が 痛いだったら他の部分も感じなければならない。そしてまあ今の状態だったら私たちは互いに会うことは少ないでしょう。会うことは少ない。だから相手はどう考えている、どう苦しんでいる、どう悩んでいることは全くわからないでしょう、多くの場合は。そして教会に来ても教会が終わったらもうおやつ出されてわーわーわーみんな暴れ出して、あんまり祈ることはできない。そして自分の苦しいこととかについて話すことはできない。まあ正直に私たちは全く位置を感じてない状態です。だから今私たちにこの御言葉があると思います。位置になるためにまず自分が生活を変えなければならない。私の場合はやっぱり今までの生活は、じゃあ次の楽しいことは何だろう。今蜂を飼っている。その前、今次のは鶏を飼おうとしています。その前はスケーボードを楽しんでいる。その前は山に登ったり、いろいろなことをやろうとしています。その目的は最初まあ子供たちにいろいろな経験させたい。だけどでもやっぱり中心的に私たちの奉仕が一番大事なところに置かなければならない。そういういろいろなこともできますけど、しかし中心的に交わりを第一優先にしなければならない。自分の家族の位置、それから自分の奉仕は教会に必ず関わらなければならない。ので本当に痛いですけど、私たちが住めるところ、仕事、私たちの生活をまず考え合わせましょう。私最初からそうします。で今日は一つのプロポーザルがありますけど、この教会に一応作り出す一つの考えですけど、もし皆さん他にいい考えがあればぜひ私たちやってください。でもまあ光は一つ、私たちの重要なニーズの一つはやっぱり集中的に会うことは必要だと思うので、そして子供の多い教会ですので、そのこの世が教えない、私たちは教えなければならない。でそれは一つはまあ、例えば月1回に土曜日に家族はみんなどこかで集まることにしましょう。まあとしましょうね。これは私のアイディアですだけですけど、それぞれの家族が月1回ぐらい集まって、でその時にまず親同士もっとゆっくり話す機会を与えましょう。そしてそのと、まあ、ここでは正直にそんな深い話はできないけど、でまあレストランに行っても子供の何を食べるかいろいろあるから慌てることですよ。だからまあ公園かどっかゆっくりできるところに行って、で親については交わりを感じれる、一緒に祈る、本当に悩んでいることについて自由に話せる、相手をサポートする機会を作りましょう。そして相手に対して関心を持ちましょう、ね、自分だけではない、自分の奉仕だけではない、みんなで、みんなの奉仕が大事、みんなの苦しみのことは苦しい、みんなのトラブルが自分のトラブルとして、そういう心をいただきましょう。そしてまあ、そうやりながら私たちはね、みんな子供、やっぱり子供の多い教会だから その子供を育てるのに、まあ、やっぱりみんなで知りましょう。その月1回ぐらいに、あの親は教えることがあれば教えることができます。そして子供たちはその自分の親以外に、まあ、やっぱり学校行っている子はそれ慣れているけど、ホームスクーリングは自分の親以外に言うことを聞かない、言うことを聞けなくてもいいと思っているから、ずっと自分の親に言われるしかないから、あのこういうところに来たら、まあ、この問題が出てくる。あの、のでそれ教えないとダメで、ホームスクールの中で私たちはこういうことをしました。ある日はうちの家にいっぱい家族が集まってきて、そしてあのグループを分かれて、そしてグループのリーダーは15歳ぐらい、14歳16歳の子、まあ言うことを聞かんでいいというような人ですけど、リーダーとして与えたから、最初にその皆さんね、いろんな年ありましたけど、しっかりそのリーダーの言うことを聞いて、聞いてください、聞きなさい。そしてあのグループは集まって自分みんなで行動しなければならない。一人は早く走ったり、一人はあのダラダラすることはダメ、みんな一緒にということを。そしてあの私と友達はその森の中で隠れていた。で宝探しですけど、その間にあの本当に団結しているか、本当にあのリーダーの言うことを聞いたか評価しました。で結局あの結構すごい効果、結果ありました。効果的に、まあ、子供たちはその自分の親以外に言うことを聞かなければならないとなぁと、あの、まあ、認識できました。でもその時もみんなでしないとそれはあのできないから、まあ今多分ちっちゃい子供たくさんいるから、またねする必要があると思います、ね、あのそしてもっと上の子に今度はリーダーとして役割を果たさなければならない。その計画を作ることとか、あの真面目にいろんな人のニーズを考え思いやりするとか、いろいろな意味でそれはトレーニングになります。まあ家族、私たちね、あのうちの家族多分8年ぐらい前にあのキッズクラブをやろうとしてた。月1回あの土曜日にまあいろいろことをやりましたけど、でも実際にすごくあの疲れた。あの本当にまあ月1回でも平気だと思ったら難しかった。でもその時はうちは全部やっていた。で他の子供たちを誘ったりしたけど、結局あのうちの家族のは全てを負担したから難しかったけど、今はいろんな家族がいるから、あの私たちはみんな でマークス、みんなあの他の人もスティーブンをサポートしていただければ、あのまあ年2回ぐらいしかあのなんか考えなくてもいいかな。そしていろいろなあの役割を、まあ今日はこういうことをしてください、誰かがあの分けたら、まあ、みんなで団結を感じれるかもしれない。あの考えとして泳ぎに行く、釣りに行く、バーベキューする、山登りに行く、市民センターでみんなで何か料理をする、まあ、それはどこでもそういう施設があるから結構安くあの使える。スポーツセンターに行く、川で遊ぶ、あの川沿いで散歩する、カヌー、あの科学実験、あのスケッチ、この間桂木圭が言ってたあのスケッチン、あのそれもいい考えと思います。あと、まあ、動物園とか博物館たくさんあります。あのその近くに公園さえあればあの、まあ、なんか見て勉強したら後でゆっくり話せる、子供が自由に遊べる、それでもいい。まあ3時間、4時間でもいいと思います。あの、工場見学、あの、音楽をみんなで練習して、あの、電動しに行く、トラックを配りに行く、あの、自転車の整備をすること、大好きでも勉強しないと。あの、まあそういうように、まあ何でもいい、結局。しかし、その中で、あの、みんなは他の人の あの状態を思いやりして考えてサポートするような心を作りましょう。それを月会としたら、あの例えば第一土曜日だったら、じゃあ第三の日曜日に少し前に集まって教会全体的に伝道します。まあ、やっぱりで路上伝道する人が最近めっちゃ増えてきた。だからそれみんなで、教会みんなでトラクトを配りに行きましょう。みんなでこあの歌を練習して、あのどこでもいいから、駅前でもいい、30分でもいいけど、みんなでしましょう。まあとにかく自分の奉仕だけ、今まではまあ自分の奉仕だけというような感じだけど、そうじゃなくて教会として、あの神様から私たちに対する幻をあの求めましょう。そして神様は教会からいろんな奉仕をあのあ、まあ、示してく れ, あのくださるだろう、うん、パオロは勝手に、まあ、私はあそこに行くと言わずに、まず自分 の, あの育てたところからアンティオクに来て、アンティオクから聖霊に分かれて、あのあそこにあのパウロとバルナバをあの使わしなさいと言われたから、そっちに行きました。奉仕は交わりからあのなってきた、勝手に決めたものではないので、私たちの奉仕をあの、まあ、今の交わりの状態からみんなで祈りながら誰が何をするかを考えましょう。まあなんか蓋の置こうとしてない、これはみんなにサポートできるような、逆に人の蓋のみんなで受け入れましょうということです。あのだからまあ月1回だったらできるかなと私は勝手に考えてますけど、はい、あのまあそれはどうでしょう。もしあのアイディアとかあれば、ぜひあの言ってください。あの OK、 じゃあ最終的にあのベンジャミンのところに、あのイスラエルの心は向かれていた。あのよく見てください、詩式21章。結局ベンジャミンはほぼ全員亡くなった。21章、イスラエル1節、イスラエルはミツパで、私たちは誰も娘をベンヤミンに嫁がせないと言って誓っていた。そこで民ベテルに来て、そこであの夕方まで神の前に座り、声を上げて激しく泣いた。そして彼らは言った、イスラエルの神主よ、なぜイスラエルにこのようなことが起こって、今日イスラエルから一つの部族が欠けるようになったのですか。本当に彼らはもうベンジャミンに怒っていたよりも、神様による悲しみを持って、イスラエルの中にこんな大変な状態になった、どうしよう、どのようにベンジャミンをサポートできるかということになりました。どのようにして彼らに妻を与えようとする、まあ、あのすごく変なあの妻の渡し方をしましたけど、あのなんか私たちはそんなことを真似してはならないと思いますけど、あのでもその中で位置をしな、あのもとらすする気がない人たちは殺されて、その娘たちはあのベンジャミンに与えられた。すごい裁くでしょ。しかし今はそれは強く私たちに言っています。位置をどうでもいいと思う人は結局裁かれた、神様にあの断絶されました。だからあのそれは位置をもとらせなければならないというあのことを示しています。私たちは位置をどうしても経験しなければならない。そしてあのみんなの心は他の人に与えられている。これから自分の奉仕だけではなくて、いろんな人の人生について 一緒に祈ったり、一緒に考えたり、一緒に話したり、相談したりしましょう。自分のこと、自分の人生 だけではなくて、本当に皆さんの問題について考えたり祈りましょう。そしてやっぱりおすないさんとわらえさんがこの間言ってたように、彼らはね、祈り会にを作って、その時に週一回会って、それかスカイプでやって、本当に交わりをする。その時にゆっくり話して、まあいろんなことについて祈ることができます。私たちもそういうつながりを作らなければならない。もう自分ではいい、自分だけではいいという日は過ぎ去った。それはもうダメです。それは一じゃない。まあ皆さんは自然にそういうことを作りましょう。そういう機会を作りましょう。大輔はまあマークスとみんながうちに来て、週1回ぐらいに交わりをしましょうとか、そういう風にしてもいい。まあどのようにしてもいい。それはみんなで考えてください。だけど、実際に面と面で会って、一緒に少し学んだり、話したり、交わりをする、祈ったりする機会を作らなければならない。それがないと私たちは位置をすぐ忘れてしまう。まあ、どのようにして導かれましょう。わからない。イスラエルはどうすればいいかわからなかった。わからないことは大丈夫です。神様に導かれるから。しかし、どうでもいいという態度、それはダメです。それは神様に裁かれた。ということです。はい。ヘブル一章一節はこう書いてます。ヘブル書一章一節。神は昔、父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。御子。昔はあそこに一人を用いた。そして次の獅子が出てきて、獅子が出てきて強くされてなんか行動した。で、また国は堕落して、また今度はサムソンとかサムエルが上がってきた。ギディオンは上がってきたとか。神様は昔はあそこでは預言者を起こしたり、ここでは祭司を起こしたり、そこでは強い軍隊のリーダーを起こしたりしました。しかし、その時代は過ぎ去った。もう、そのように神様は、奉仕しない。今は、イエス・キリスト、御子にあって私たちに語ります。だから、教会の中で、イエスの体の中で、私たちを通して用います。聖霊が全ての人に与えられています。だから王がなかった時代に王の命令はなかった。王の対策はなかった。王の制度はなかった。だからみんなはそれぞれバラバラ生きていた。今は王がいます。イエス様、王は私たちのイエス様は私たちの王、彼は頭ので、彼の幻を教会として受け入れましょう。そして求めましょう。本当にそれは強い教会になる秘訣、聖霊に満たされる秘訣ね。私たちはよく考え直す必要はあると思います。この間としこさんは木曜日に祈った時に、そのラズロの蘇りについて祈りました。そので、まあ実はスティーブンはそのメッセージで言わなかったけど、私たちはちょうどそれを前に話していたから、本当に神様はそのようにいろんな人を通して同じことを言っているのは確信のためだと思いますけど、でもイエス様はラズロを蘇した時に、 その前に彼は泣きました。そして周りの人たちは、イエス様は彼をどんなに愛していたことを見ろ、まあ見てごらんという感じ。やっぱりイエス様はその人の人生で力を持って祝福した前に、彼はその人を心に留めた。イエス様はラズロのことを愛していた。それが見えたほど証をしました。そして彼は力強くラズロを死から呼びました。私たちはどうでしょう。他の人の問題を気にしているか、それか考えてない、自分のことばかりを考えているか、皆さんの奉仕を常に考えたりサポートしようとしているか。やっぱり正直に私たちは多分自分のことばかり考えているので、これから教会として働きましょう。まあ私痛いと言ったのは、私の人生ではあちこちにやろうとするのはまずやめて、まず教会で何かできるか、どのように兄弟姉妹をサポートできるか、でそこで楽しい挑戦をしましょう。そこでいろいろ探検しましょう。そういうことをやりながら、自然に出てくる楽しみをいただきましょう。まずこの交わりを中心的に作りましょう。4ヶ月、彼女は4ヶ月自分の父の家に帰ってしまった。ベンジャミンはほぼ殺されて、あと生き残っていた600人が4ヶ月リモン山で隠れていた。4ヶ月はやっぱり聖書の中で転換点を表している。そのノアの120年の予言が昔の世界と今の時代の転換点。ネヘミヤが4ヶ月祈って、そしてイスラエルはバビロン捕囚から神殿がエルサレムが建て直されて新しい時代になりました。その転換点は120日間。弟子たち120人が祈って聖霊が下って降りてきて彼らを強めた。120。そしてこの不忠実な女が結局別れていた人生から完全に裁かれた4ヶ月がありました。飲んだり楽しんだり食べたり、飲んだり楽しんだり食べたり、そのような生活ばかりをして、そして裁かれた。このベンジャミンはほぼ亡くなった状態から悔い改めて自分の罪を認めて、自分のもう滅びた状態を認めて、そしてイスラエルは彼らをまた受け入れました。そしてサポートした。その4ヶ月がありました。その転換点がありました。今は私たちはそこにいると思いましょう。これから変わりましょう。教会じゃなくて交わりになりましょう。相手を思いやりましょう、しましょう。はい。適用として、互いにこういうサポートの、関係を作りましょう。ぜひ作りましょう。皆さん作りましょう。誰かとしょっちゅう話したり、一緒に祈ったりしましょう。その時間を作らなければ、自然にはなれないよ。作らないとダメ。そして、もしジェフの勝手なプランでもよかったら、みんなでそれをしましょう。もし他に導かれて、こうした方がいいんじゃないかとあれば、ぜひ、言ってください。それは大丈夫です。本当に神様のプランをやりたいと思いますけど、私たちは互いにサポートする子供を育てて、そして路上伝道の奉仕をサポートしたいと思います。本当に人生は奉仕です。奉仕。 それから人生を作り上げましょう。はい、じゃあ祈りましょう。天のお父様、私たちに導いてください。本当に位置を感じれるように、位置を体験できるように導いてください。お願いします。そして変わらなければならないことがあれば、知恵をください。どのようにして変えたらいいか、ぜひその変える勇敢もください。イエスの御名によって祈ります。アメン。はい。